小川雅弘作、日本を愛した神の人、スティーブン・メトカフ物語、第1部、来日まで。第二次大戦中は、中国で日本軍の捕虜として苦しみを受けながらも、戦後、日本の地で38年の長きにわたって働かれた一人の元イギリス人宣教師が、2014年6月7日、故郷の地で天に凱旋されました。86年の生涯でした。彼の名はスティーブン・メトカフ。友人たちからはスティーブという愛称で呼ばれていました。このドラマは、そのメトカフ宣教師の波乱に富んだ生涯を、資料をもとに一部フィクションを交えてドラマ化したものです。メトカフ宣教師が亡くなって13日後の2014年6月20日、ウィンブルドンの教会で告別式が行われ、ロンドン JCF 日本人教会の牧師で、一時日本に帰国中の森永先生に代わり、メトカフ先生を愛する日本人の一人、小川博史宣教師が個人の思い出を語りました。
この悲しみの時に、言葉はさして慰めになりませんが、それでも私どもが個人のご家族とそのすべてのご友人に対し、どんなに深く思いを馳せているかを知っていただきたいと思います。とりわけ、レバランド・メトカフ先生は、奥様の人生の中で大きな部分を占めておられましたので、奥様にとって先生の死はどんなに大きな痛手であろうかと思っております。私どもにとっても本当に寂しく悲しいことです。1990年に日本での38年間の宣教師の務めを終えられてからも、先生は JCF の道路者としてロンドンやイギリス全土の日本人のために、また JCCE ヨーロッパ日本人キリスト者協議会を通して全ヨーロッパで労してこられました。レバレントは日本語では先生と言いますので、私たちは個人を尊敬を込めてメトカフ先生とお呼びしていました。誰もが人懐かい笑顔で語られる先生の優しいユーモアあふれるお話に魅了されました。そして先生は実際に日本語のダジャレの名人でした。また皆さんご存知のように、先生は中国の少数民族の言語や日本東北部の方言も話すことができになりました。加えていくつかの古い時代の丁寧な日本語の言い方もご存知でしたが、それは先生の抜きんでた言葉への熱心さとユーモア精神を示すものでした。先生のメッセージはいつでもイエス・キリストに焦点が当てられ、キリストの愛がどんなものであるかを示していました。個人的にも先生のルカの福音書22章31、32節からの主のペテロへの励ましの説教は、私が人生の危機に立たされていた時、慰めと勇気を与えてくれました。その時私が詳しく話をする前に、先生はただ何も言わずに私をハグしてくださり、君の苦しみは分かっているよと言ってくださいました。ご自身がまだ少年の頃、中国で日本軍によって肉体的精神的苦痛を味わわされていましたので、心から私を慰めてくださることができたのです。そんな日本人を先生は許し、私たちすべてを愛してくださいました。メトカフ先生は、キリストの香りを話し続けられ、それを神様に捧げる技を今まさに成し遂げられました。ですから私たちは、主を褒めたたえ、感謝を捧げるものです。今や天は、メトカフ先生を迎えるために門を開き、ほどなく先生は、ご両親や、エリック・リデル宣教師や、すでに世を去ったすべてのキリスト者に相まみえることでしょう。ソリデオグロリア、栄光が神にありますように。
ウィンブルドン日本語礼拝の牧師で、日本人女性を奥様に持つ OMF 宣教師パトリック・ワトモー先生は、個人についてこのように語っています。
スティーブの父は中国の宣教師で、彼自身も父の認知で生まれ、戦時中は日本軍の捕虜として苦しみを受けましたが、獄中であの映画「炎のランナー」で知られるエリック・リデルと出会いました。 彼の信仰に大きく突き動かされたスティーブは、私は敵の日本人のために祈るといったリデルの言葉が忘れられず、自分も日本人のために祈り、主の導きで宣教師として来日したのです。彼は日本で約38年忠実に働き、流暢な日本語、中国語で北海道、東北にも住み、イギリスに帰国後も在英日本人協会、家庭集会、修養会等で働きました。2005年にスティーブは自分の宣教師としての歩みを綴った闇に輝く灯火を継いで、現代 In Japan The Cricket Cry、 日本ではコオロギが鳴くを発刊しました。日本人はこのような人たちが今も地道な働きで平和を築こうとしていることを決して忘れてはならないでしょう。本当に彼は生涯日本と日本人とを愛し続けた人でした。
それでは今は亡きスティーブさん自身の口から彼の波乱に富んだ生涯を語っていただきましょう。小川雅弘作、ノンフィクション、日本を愛した神の人、スティーブン・メトカフ物語、第1部、来日までです。
私の父は中国雲南省で宣教師として働き、聖書を現地語であるリス語に訳すほど熱心に伝道をしていました。私自身も1927年10月23日その地の昆明で生まれたんです。両親は私が生まれた後、そこから徒歩で1週間ほどかかる過疎地の村に伝道のために移り住みました。その村には店はなく、月に一度開かれるマーケット市があるだけでした。リス部族の人たちは原始的なアニミズム信仰を持っていて、木にも丘にも水を汲んだ川にも霊魂が住んでいると信じていました。でも今私の少年時代を振り返ってみると、それはもう自由な魔法のような時間でした。けれども6歳の時、まるで島流しのような寄宿学校時代がやってきました。そこはそれまでの親元から2000キロも離れた中国の北東部の隅っこにあったのです。しかしそこはまた偶然にも後に日本軍によって蹂躙された地でもありました。それは7年後の1940年、日本では昭和15年ですか、太平洋戦争の始まる1年前、私が13歳の時で、私は日本軍の監督下に入り、中国の山東省ウェイシェンにある収容所に入れられました。日本軍の捕虜収容所というと泣く子も黙ると言われたものですが、そこは軍人の捕虜収容所ではなく交流収容所と呼ばれ、取り扱いもかなり緩やかなものでした。そこの所長は小坂少佐と言いました。
お前は確かイギリス軍宣教師の息子だな。
はい、そうです。
どうだ、勉強は進んでいるか。
ええ、時間割がちゃんとできてるので、勉強の時間にはよく勉強してます。
そうか、それはよかった。学べるうちはちゃんと学んどけ。後で役立つ時がきっと来る。何か学用品に足りないものがあったら私に言え。
え？ありがとうございます。
このように最初の収容所の所長は話のわかる人でした。でも私が真に敵を愛することを学んだのは、その次に送られたウェイファン民間人収容所でした。そこは大きな収容所で、私が入所した時はすでに1500人もいて、その中には1000人のイギリス人に200人のアメリカ人がいましたが、ほどなく100人のイタリア人が送り込まれてきたかと思ったら、たちまち2000人のピークを迎えました。 そこに1924年のパリオリンピックの時の400メートル走のゴールドメダリストで宙を飛ぶスコットランド人と呼ばれたエリック・ヘンリー・リデル宣教師が聖書の教師として収容されていたのです。私がこの収容所に来て最初の日曜日、私はリデルに出会いました。
あの人リデルさんだ。エリック・リデルさん。そうか、彼は帰国しなかったから捕らえられたんだ。
そうです、彼は映画炎のランナーの主人公として知られているクリスチャンスポーツマンで、私の憧れの人でした。100メートル走で本命と言われていた彼は、その競技が日曜日に行われることを知り、主の日の礼拝を守るために棄権するのですが、彼の才能を惜しんだ友人が平日に行われる400メートル走に自分の出場権を譲ってくれ、その種目に初めて出場した彼は圧倒的な走りで金メダルに輝いたのです。その記録はその後4年間破られませんでした。でも彼はオリンピックの翌年の1925年、神様に中国宣教の召しを受け、スポーツ選手としての栄光のキャリアを捨てて天津に旅立ちました。天津に着くと、彼はミッションスクールで理科を教えながら宣教師として聖書を教えていました。やがて日本軍の中国侵攻によって日中戦争が始まり、彼は敵国人として捕らえられ、一足先にこの敵国人収容所に送られていたのでした。
どうしようか、声をかけようかな。でも僕のことなんか覚えてないよな。
そう、この出会いは正確には再会でした。まだ戦争前、彼は私が学んでいた学校を訪問していたのです。と、その時でした。そのエリック・リデルが私に目を留めると、つかつかと近寄ってきたのです。
君は確か、あの昆明のリス村の寄宿学校で学んでたよね。
ええ、そうです。あそこでリデルさんにお会いしました。
やっぱりそうか。名前は、スティーブだったかな。
はい、スティーブです。スティーブ・メトカフです。
そうか。もう自由には動けなくなったこの中国で、また君と会えるなんて、神様のお力だね。よろしく。
こちらこそ。
その時、私は15歳になっていました。その収容所は、日本陸軍警備隊や、憲兵の監視下にはありましたが、ある程度の自治が許されていて、リデルさんは自治会のリーダーとして所内の教会で詩式や説教を行いながら、小中学生の良き友、教師として、また父親代わりの働きを担っていました。私はすぐに彼が聖書の御言葉をこよなく愛しているだけでなく、どんな状況の中にあってもその御言葉のように生きている人だと分かりました。そんなある日、私は彼の聖書クラスでマタイ伝5章から7章の三条の説教を学んでいました。彼はこの箇所の中でもイエス様が神に喜ばれる生き方について人々に教えておられる箇所を特に好んでいました。五章の初めの三条の説教の教えから始めて、自分の敵を愛することをテーマにした次の箇所に来た時でした。
マタイの福音書5章43節から48節、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛しなさい。
リデル先生、今の僕たちには敵は日本兵です。ここへ入る前にも何度もいじめられました。友達のお父さんは日本軍の捕虜になり、シンガポールで虐待されて死ぬほどの目にあったそうです。そんな敵でも愛さなきゃいけないんですか？先生には 彼らを許すことができるんですか？
正直に言うと、私も日本人を愛することはできない。彼らは占領地区の中学校に押しかけて、女子生徒を慰安婦として差し出すように校長に迫るんだ。我々西洋人は闇市で捕まっても1-2週間の独房入りですんだ。だが中国人はちゃんころと犬のように蔑まれ、ちょっとでも反抗すると電気柵で首を吊るされ見せしめにされたんだ。私は無抵抗の中国人漁師が日本軍の戦闘機に銃撃され殺害されるのを間近で目撃したこともある。
みんな、あんな傍若無人な日本兵を誰が愛せますか？イエスはこの教えをこういう姿勢でいるべきだという理想形として語っているだけです。
けれども聖書が次の箇所まで来た時のことです。
迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。
彼はしばらく無言のままでした。ややあって彼は私たちを見回すと、まるで自分自身に言い聞かせるようにきっぱりとこう言ったのです。
みんな、私が間違っていた。私は敵のために祈ることを忘れていた。私たちは愛する者のためなら頼まれなくても時間を費やして祈る。しかしイエスは愛せない者のために祈れと言われた。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき、君たちは自分中心の人間になる。でも祈るとき、君たちは神中心の人間になる。人は自分が祈っている相手の人を憎むことはできない。祈りは君たちの姿勢を変えるんだ。そういう私自身が変わらなきゃいけない。私は明朝から日本人と日本兵のために朝15分早く起きて祈ることにする。
この言葉は私の心の奥深くにずっしりと落ちました。そして私自身も思い切って日本と日本兵のために祈り始めたのです。私が後にそのかつての敵国日本に進んで宣教師として志願するとは、この時の私は夢にも思いませんでした。でも振り返れば、この祈りが私の心をそのように変えてくれたのは紛れもない事実でした。
リデル先生、僕も日本のために祈りを始めました。
そうか、それはよかった。この戦争は間もなく終わる。日本は負けるだろう。その時にこの国に福音を伝えるのは君たち若いクリスチャンたちだからね。
先生、先生も一緒に行きましょう。僕は先生と一緒に働きたい。
行きたいんだが、このところ体の方がね。君だから言うんだが、時々めまいと頭痛がするんだ。だんだんひどくなるみたいで。
先生、リデル先生、どうしたんですか？
頭が。
リデル宣教師は過労による脳腫瘍に侵されていました。彼は亡くなる3週間ほど前によろけるような体で私の部屋にやってきました。手には一足のランニングシューズをぶら下げています。見るとあちこちに継ぎはぎをしてかなり履き古したものでした。その靴を見ながら、私は収容所内で彼と競争した時のことを思い出しました。私は憧れの彼と収容所内で二度競争したことがあります。二度とも彼はその靴を履いていたのですが、最初の時は彼の圧勝でした。その時は私は16歳、 彼は41歳になっていて、私より二回りも年上で、とうに最盛期は過ぎていたのに、どこからあんな力がと思うようなスピードでした。
早すぎですよ先生。もう最後の一周なんか、ずっと前方にいる先生の姿が霞んできて、そのまま死ぬかと思った。
この靴を履くとね、なぜだか力が湧いてくるんだよ。
二度目の時はそれから一年後でしたが、最後まで競り合ってやっと私が勝ちました。
やった、勝ったぞ、ゴールドメダリストに勝った。
今度は負けたな。まあこれからは君の連勝だろう。
それは彼が亡くなる一年前のことでした。振り返って考えてみたら、その時もうすでに彼の脳は腫瘍に侵され始めていたのかもしれません。一年の間にかなり力が落ちていたのがはっきりわかるような走り方だったのです。それからしばらくしての今日の訪問でした。
スティーブ、君にこれをあげよう。履いてくれるか？
でも先生、僕にはまだ今のが履けますから。
いや、相当ひどいよ。これだったらあと 2,3 週間は持つだろう。私はもう履く機会はなさそうだから。
悲しいことに本当にその通りになりました。その日から2週間後の1945年2月21日、リデル宣教師は43歳の若さで、彼が生涯愛してやまなかった天のイエス様のもとに帰られました。戦争が悪化する前にカナダに帰されていた奥さんと3人の子供たちに、その死が知らされることはありませんでした。私は胸が押しつぶされそうな思いで、愛する先生の形見のボロボロのランニングシューズを履き、棺を墓地まで担ぎました。その時私の心の中には何とも言えない悔しさがこみ上げてきました。
これがあの偉大なオリンピックの英雄の最後にふさわしい場所なのか。敵日本軍の収容所の隅っこのみすぼらしい墓地に、棒切れを紐で縛っただけの粗末な十字架、墓碑名は靴墨で書き殴った名前だけなんて。
私はその時もまだ先生からもらった形見のシューズを履いていましたが、それがあの400メートル走でゴールテープを切った時に履いていた靴だったことは後になって初めて知りました。彼はそんなことは一言も話しませんでしたが、それを知った時、いかにも先生らしいと思いつつ、私は初めておいおい声を上げて泣きました。そして心の中でこう祈ったのです。
主よ、もし僕が生きてこの収容所を出ることができたら、宣教師として日本へ行きます。
1945年8月、日本は6日の広島、9日の長崎への2度の原爆投下のあと、8月15日、連合軍に無条件降伏をして、3年8ヶ月にもわたった太平洋戦争は終わりました。いえ、正確に言うなら、日本は中国で1931年に満州事変を引き起こして以来、実に14年にわたって無謀な戦争を継続したのです。日本の国は物質的にも精神的にも疲弊しきっていました。私のいた収容所も直ちに解放され、私は本当に久しぶりに外の空気を吸いました。私は17歳になっていました。もはや子供ではありませんでした。そして 自分にはこれからの自分の人生のコースを自分で選択する自由があるんだということに気づきました。その最初の選択は、長い間離れ離れになっていた両親や姉のルースと再会することでした。私は生まれ故郷の昆明目指してヒッチハイクで出発しました。みちみち私は考えました。日本はとうとう負けたんだ。これからどうしようか。私の耳にあの時リデル宣教師と交わした会話がよみがえってきました。
リデル先生、僕も日本のために祈りを始めました。
そうか、それはよかった。この戦争は間もなく終わる。日本は負けるだろう。その時にこの国に福音を伝えるのは君たち若いクリスチャンたちだからね。
よし、僕は宣教師として日本に行こう。イエス様の福音をあの戦争に負けて心がすさみきっている日本の人たちに伝えよう。
不思議なことに、私の心から日本人に対する怒りや憎しみはほとんどなくなっていました。その代わりに彼らを愛し、彼らに誠の神を誠の救い主を知らせたいという思いで心は高鳴っていました。けれども私の旅は厳しいものでした。ヒッチハイクですから、自分が希望する方向には必ずしも連れて行ってはもらえません。降ろされた場所は当然見ず知らずの町。お腹は気を失いそうになるほどペコペコでした。でも神様は私を見捨てませんでした。あるアメリカ人兵士が私を見つけて声をかけたのです。
君は中国人じゃないな。そんなひどい格好でどうしたんだ。親に置き去りにされたのか。
いえ、収容所から解放されたんで昆明の両親のもとに帰ろうとしたんですけど、途中で降ろされここがどこかもわからなくて。
そうだったのか。よし、とにかく私の駐屯地に一緒に来なさい。上官が何か方法を考えてくれるかもしれない。
駐屯地についてその兵士から話を聞いたアメリカ人将校は、早速私の父宛てに電報を打って私の帰省を知らせ、出迎えるようにと知らせました。そしてその宛名がメトカフだと知って、私の顔をまじまじと見ながら、なんとこう言ったのです。
君はメトカフ宣教師の息子か。私は彼をよく知ってるよ。
え、本当ですか。
ああ、私の部隊にも何度か来てチャプレンとして聖書の話をしてくれたんだ。まもなく釧網行きの飛行機が出る。昆明はそこから車で1時間だ。よし、ご両親のもとに連れてってあげよう。
なんだか夢を見ているようで涙がこぼれました。神様は生きて働いておられたのです。こうして私は何度も夢に見た故郷の父母のもとに帰りました。
お父さん、お母さん、ただいま帰りました。
そういうのがやっとで、あとは涙が止めどもなくあふれ出て、私はそれ以上話すことができませんでした。
おお、スティーブか。無事だったか。
スティーブ、生きてたのね。足を感謝します。
こうして両親と7年ぶりの夢の再会を果たした私は、それからの生き方を祈りながら考えた結果、両親と共に父の母国のイギリスには帰らないで、単身母の母国のオーストラリアに移住して、そこの進学校に入学する道を選びました。宣教師として献身するには、まず聖書の学びが必要と思ったからです。そしてある日の聖書の授業で、私の心を徹底的に変える御言葉に出会ったのです。
ルカ23章34節。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。
これだ。
今まで何度も読んだ言葉だけど、これまではこの彼らはあくまでイエスを十字架につけたユダヤ人律法学者、パリサイ人、そしてナチスの犯罪人たちだった。だがこの私にとって彼らとは日本人だったんだ。
折も折、1948年のこと、私は日本を占領していたマッカーサー連合国軍最高司令官が宣教師を募っているのを知りました。私は直ちに宣教師派遣団体 OMF 国際福音宣教会に加入し、4年後の1952年待望の指名を受けて、いよいよ日本へ旅立ちました。船には1950年に勃発した朝鮮戦争に向かうイギリス兵300人も乗っていました。船の中で迎えた日曜日、将校から兵士たちに話をしてやってほしいと頼まれた私は、かつて学んだ恩師エリックの教えを説きました。あなたたちは平和のために銃を取り、国連軍の一員として戦って死ぬかもしれません。私は今、誠の平和というエリック・リデルのメッセージを携えて日本に向かっています。船は広い太平洋を一路日本の神戸港に向かっていました。それから38年間、私が全てを主に捧げ尽くした日本へ。私はその時25歳になっていました。